出たりとかね、ありますもんね。
女性声優ってあんまり交代がないから、やっぱりずっと同じ人がやるから
だよね、
残っちゃうんですよね、男性は特に。
ですよね、
ありがとうみたいな。結婚するとでもね、なかなか呼ばれなくなるらしい。
あ、そういうのあるんですね。
で、BL はね、
うん、ああ BL?
BL ってあのボーイズラブのボイス系のやつですよ。
あれやっぱそこ幻想は持てないと思いますか。
やっぱ多分
ダメ、トットコさん的な。
いや俺じゃないですけどBL 読んで
ないんで、裏側
の人は分からないですけど
幕の向こうの人たちに幻想を持ってるタイプ。
そっちが好きな人もいるから。
でも、トットコさんみたいな。あれです、アイマスに関して言えば、最近もう結婚してくれておめでとうって気持ちしかなんないんで、もうみんな40とか近くなっちゃってるんで。
あ、もうそんななんですか、
上の人たちは。
あ、なるほど、ね、もうそこまで頑張ったくていいよと、僕たちの夢より順次なくていいよ。
もう幻想持ってないから。
あの今回コンサートこの人参加しません、ね。産休ですみたいな、はい、そうか、産休か。
なるほどね。
おめでとうって。
あ、いい、まあ、いい流れ
です。つい先週ぐらいですね、はい、あの本当結婚した人がコンサートやってたんですけど、会いますね。
誰
あずみん、朝倉あずみさん。
結婚しましたね。
結婚されたんで、はい、で、次のコンサート出ないんですよ。もう決定してるんですよ。あ、
なるほどね。
3級入る。
あ、今あれでしょ、動物で言うとこうやっていろんなさ、茂みこうやってさ、
巣作ってる。巣作ってるから、そう。
なるほどね。
でもやっぱあの、コンサートでもう結婚おめでとうっていう声がかかりますからね。うん、あ、まあ、アイマスは割と暖かくなってます。
あ、まあ、高齢化がね。
これが、これが著
しい。見てるんで。
アイマスね、どっかでまたアイマス特集をやらないといけませんけどね。その場合は佐々木さん何ですかね。やっぱ、何勢になるんですか。
あ、だからそれはだから、あの、アイマスでやるんだったらっていう場合と、アイドルアニメでやるんだったらっていう場合で、だいぶ、僕、所属変わりますから、バランス
と。あ、そうですね。バランサーとして働いて。
バランサーとして。
うん、さっき話した天草さんをどこに置くかみたいな、
ね。そう、天草さんをどこに置くか。
ワグ勢ですね。
ワグ勢の扱いをどうするかっていう。
今、あんまりワグ勢の
扱い。まあまあ、新章始まりましたからね、今ね。
今みんなこう、トゲトゲして、心が落ち着いてない状態。まあね、そこをドキュメントとして残すっていう面白さはありますけどね。天草なんかどれだけ揺れてるか、心が。
変わっちゃったしなってね。
なんかそうらしいです
ね。そうなんですよ。かなり。まあでも、あの、新作アニメ始まってるんで。
始まってるんで。
何の話を言
ってるの全くわからん。その時また俺が今回も、ああそうかって俺 しばらく聞くだけだで、トトコさんが熱くなりすぎた時に俺が気持ち悪いっていう。
言う役。
もうアスカみたいだよ。
そのネタももう20年前だ
よ。そう
古いんだ。行きましょう。
というわけでね、長らく続きました、開幕賞。
はい、
無事ね、トトコさんがね、
そうですね、
はい、大賞も決まりまして、
暫定大賞ですね。
フルスロットルでね、喋ってもらいましたけども、はいはい、なんかトトコさんがねですね、ものすごくよく仕上がったですね、資料の方を、
はいはいはい、
レジュメの方を用意してくださったんですけど今回話さなかった内容の方もいくつかあるんですよね今回。それなんかせっかくいろいろ持ってきていただいたならば話さないのにもったいないだろうということなんで、うん、ちょっともう少しボーナストラックとして話の方を聞かせてもらいたいなと思っているんですけども、
はい、
今までですね、もう静かなる中将みたいなのあの、トットコさんのことを見ながら、うん、変わってないなってこう、うんうんって裏付きながら脇でこう、眺めているですね、エロハルさん、
はい、
すいませんね、変な名前であれなんですけど、エロハルさん、今回わざわざお越しいただいたんですけども、
エロ、
ありがとうございます。楽しんでいただけたら何よりです。エロハルさんをメインに考えたネタもあったんです、ね、
そうなんです
ね、ちょっとここは紹介しなかったわけです。
これあのエロハル君の方から、
ま
あ、快楽天として語るならこういう話題あるよっていうのが一つ舞い込みまして、
エロハルさん発信で、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、その話ちょっとできればしてもらおうかな。
あ、
そう
です
ね、
はいはい、あれでした、あの、
うん、じゃあ、まあ、聞いてみたい、あの軽い話として聞いてもらえ
る、ええー、まあぜひよろしくお願いします。
じゃあ改めて僕の経歴少しお話ししておくと、
はい、
ざっくりした年数で今から10年ぐらい前を中心にエロ系の出版社で働いてたっていう感じなんですね、はい、
仕事をされて
る、はい、プロのねエロ系の編集者、ね、う
ん、インサイダーですよ、
はい、まあ、エロ系の出版社って大手がいくつかあるんですが、
はい、
まあ、あのワニマガジン社をはじめとして、
はい、
まあ、そのうちの一つだから比較的大きい、まあ、エロ写真をやってれば、まあ、エロ漫画もありっていうような感じの出版社にまず、 いわゆるリクナビとかマイナビを通じて
応
募して編集者として採用された、
はい、お仕事を始めさせてもらったんですね。
でまあ編集者として活動を始めたのが写真系の雑誌なんですけれど、まあ写真があって、DVD がついてて、
はいはい、まあ、さっき話してたやつですよね。これこういうタイプの、はいはいはい、実写写真がこう写真がメインであって、
ね、一応実写がメインで、表紙ももちろん実写で、中にちょろちょろ漫画が載ってるっていうようなイメージ、はいはい、
そうですね、
読み物の一つとして入って、
目の前にそれをそのまんま表したようなあの実写系の雑誌があって、
そうですね、はい、まあ、まあ、はい、
写真があって、
まあ、ここにあるのは、まあ、人妻系の雑誌なんですけれど、
はい、
その当時だとまだ人妻誌っていうのがそこまでメジャーではなかったんですよね。その当時はどちらかといったら、
はい、
まあ制服の女子が表彰されるっていうような
事務所で、なるほどね、学生さんっぽい感じの、
今の学生ですね
そこはこだわりますね、はい、なるほどね。
そこの時代の少し前にいわゆるブルセラブームというものが
ありましたね。
そこでもう何十万部も売るようなブルセラ雑誌っていうものがいくつも立ち上がったんですね。
なるほどなるほど。
そこからブームが落ち着いていって、うん、まあ、あの DVD が雑誌につくっていうのが当たり前になって、だんだんと実写が落ち目になっていってっていうぐらいの時代でしたね。
まあブルセラっていうのはね、ちょっと今の人は分かりづらいかもしれないですね。
言葉としてはもうほぼ
死語、
そうですね、
ブルのブルはブル中野のブルではないんですよ、
ないですね、
は
い、レッドブル
ですね、そうですね、
はいはい、30歳ぐらいの方でもあのリアルなブルマを見たことがないっていう感じ、
完全に
ブルマセーラ
ーですね、ですね、
ブルマーというまあ女性向けのこの
体操着
と、まあ、セーラー服のセーラーと合わせて、まああれなんですよ、その女子高生とかの着たそういう中古制服とかが、まあ、高値で取引されたというね、
う
ん、
そういう
ことがあったわけですね、うん、はいはい、それをあ、まあ、ジャンル化したものがいわゆるブルセラー
と、
ね、
ね、今だと JK とかって逆に言う
ん
じゃないかな、
ね、JK、
JK、
的なね、うん、
まあ、
その辺が、
ね、はい、
中古販売法違反とかなんとかでいろいろ怒られたり
する、いろいろ怒られることがあった、まあ、ただ僕が編集者やってた頃っていうのはまだ割と中学生のモデルとかがギリギリの格好をして雑誌に載ってて OK 出したよ、
ね、なるほどね、はいはいはい、それを出してもら
った、指に2本分ぐらいの細い紐みたいなもので股間を
出して
とりあえず雑誌として出しちゃっても OK っていう段階で、
なるほど、
ただ僕が在職している間にそこがだんだんと厳しくなって、
ちょうどその時期だった、
線が太くなってたわけです
ね、線が太くなって、まず線が太くなっていって、それから年齢的にちょっと
上がっていった、
上がっていった、
ね、
ま
あ、
まずリアルな中学生は使わないっていう方向に行って、
それはそうだっていうね、今は、
まあ、今の基準で考えれば、
それはそうだ、それも、まあ、全然あったんですよ、
そうですね、
そ
うですね、はい、でまあ年齢詐称を
始める、あるほど、違いますよ、ま
あ、元から年齢詐称はあったんですけど、そこがもう明確に実際は二十歳以上の子を高校生としてっていう方向にシフトしていって、でそれからしばらくして、まああのいわゆる素人投稿雑誌というものを、
はいはい、
それで北海道の小学校の副校長だったかな、
教
官が投稿者の常連でいたんですが、逮捕されたんですよね、
挙げられちゃった、
あったあったあった、
それをきっかけにもうあの見た目がロリっぽい子はダメだ、やめましょう、
実動であれそれっぽいのはダメだった、
うん、そうですね、やっぱり年齢確認が実際出版社側から本当かどうかがよくわからない、
はいはい、
状況があって、
はい、実質と裏は取れないよみたいなところを、ね、まあ、結局やっぱり何か事件があると一発で来ちゃうんですね、
そうですね、はいはいはい、まあそういう状況があって写真がどんどんと弱まっていった、
なるほど、ね、
そういうところでやっぱり写真誌の中でも漫画が重要性を増していくんですね、
なるほどね、漫画ですからね、
ま
あなんて言ったって被写体いませんから、
まああのまあ、漫画とグラビア写真とか半々ぐらいの雑誌っていうのが結構な数出てたんですね、
はいはいはいはい、なるほどね、
経費聞くとなるほどなっていう感じが、なんでこんなとか中途半端さのあるものがなんであるんだろうって、僕なんかは 漫画ずっと読んでたんで、
うん、逆にその漫画じゃなくて実写誌側から来てる
ね。で、要はそういう雑誌を作ってるのが元々の漫画の編集部じゃないわけですよ。写真誌の編集部が漫画を含めた雑誌を作んなきゃいけないという、
なるほど、
追い込まれていった
、ね、流れてみたいな。
で、まあ、要は漫画のことよくわかんないし、
ノウハウがない
ね。オタクの業界のことにも全然理解がないっていう状態の中からそういうものが立ち上がっていって、で最初はやっぱりあのヘンプロに丸投げなんですね、漫画の部分だけ。
ああ、なるほど。外注ですね。
編集プロダクションですね。あの下請けで漫画の編集だけをやってる会社で、自社では出版物を出さないっていう会社から。もうあの漫画の部分だけを全部買い受ける
んですね。
なるほど。
パッケージで買ってますね。
パッケージで買って、まあ外見のグラビアの部分の中にはめ込むと。
なるほど。まさしくサンドで作ってる。なるほどなるほど。
でまあそういうやり方をしていたんですが、やっぱり質のことで考えると、なかなか漫画専門でやってきたやつらとは戦えてなかったですね、実態としては。
それこそ快楽天とかに比べたら、
そういうことなんですね。でその当時にもう快楽天が爆発的な伸びをしていって、で
時代的にはどれぐらいですかね、具体的には。
10年ほども前じゃないか、7年8年ぐらい前に、もうそこの影響が顕著になっていったってい
う、ね、2010年近く前後
と、そのぐらいだと思います。
なるほどな。
一応すみません、ウィキペディアの情報で申し訳ないんですけど、快楽天の32万部でさっき話交渉して、2010年から11年ぐらい、
じゃあちょうど
ピーク
使ってるぐらい
の、その頃僕がやってた雑誌っていうのが一応できたら5万部売りたいというぐらいのイメージでやってたんですが、それがまあ3万部になり、2万5000になり、
さっき言った自利品コースですね。
そういう感じですね。でまあ最終的にはあの何をするかというと、あの撮影した素材っていうのを、あの1回の撮影で2冊分の撮影をやったり、さらに違う雑誌、社内で出してる違う雑誌に写真を使い回すとか、
コストカット二毛作三毛作、
そういうやり方をしていって、
涙ぐましい
雑誌がもう最終的に同時にパタパタと潰れてい
く。結局同じ素材とか使ってるわけですからね、倒れるとなれば両方みんな行っちゃいますよね。
でもうあの最終的には僕がいた会社っていうのはもう一気に雑誌が潰れて会社の手をなさないレベルまでなってしまった。社員のほとんどがもう異性介護と。
なるほど。それは大変でしたね。
そういう流れがあったわけです、まあ、そこから僕もあの退職を余儀なくされて、まあ、あのレディコミの方へ行ってみたりとか、ライターとして活動してみたり。
なるほどなるほど、
まあ、改めてまた別の、そうですね、動画系の会社に入ってみたりとか、ね、そういうことをしてしのいできた
っていう、その時は言うほど履歴を聞くたびに、いや名刺変わってる感じだったんで、
いろいろね。なるほどな。やっぱりあれですか、その羽振りが悪くなってっていうか、はいはい、調子が悪くなって倒れるまでっていうのは、全体的にそういうムードは社内に流れてる感じですか。
まずあの会社として一つの部門が倒れるんですね、
はい、なるほど、立ち行かなくなると、はい、
まず一つの部門、まあ、一つの要は雑誌です、一つの雑誌が潰れると、その雑誌の編集部が、まあ、クビになると、全員クビになる、
バッサリ
か。でそこで会社とクビを余儀なくされた人たちっていうのが揉め始めるわけですね。
まあ、それはそうですよね。それで周りで見てる人たちも、明日は我が身かと、
でそこで、まあ、揉めて最初にクビになった人たちはある程度の退職金が出る。
なるほどね、なるほどなるほど、
まだね、
よくある話。
そこから半年待って2つ目の編集部が解散します。
なるほどね。
でこの時点で会社として退職金を出す余裕がありませんと、まあ、
その体力はないんですよね。そうなるともう残ってる人たちはもう
わっと
わーって、沈没船から逃げるネズミのように
新道を探り始め
るわけですね。いやいやいや、それは大変でした。
で、まあ、やっぱりそこをあのワニマガジンというか快楽天の影響というのがすごく大きくて、
なるほど、
あの要は コンビニの同じ棚を争ってるわけですよ。エロ雑誌と
か。エロ雑誌の棚っ
ていうスペースが決まっているんで。で、その中で、快楽天さんが、これは今何日発売かな、何日かの発売、発売日から置かれるんで。
今29ですね。
うん。ってなると、29日発売だったら、その近くの発売日で売ってた雑誌っていうのが、発売日を変えるんですよ。
なるほど。あいつとは戦えねえと。
そうですね。で、逃げて、で、逃げてる間に、快楽天が別の雑誌を立ち上げたりするわけです。増刊号を立ち上げられちゃって、
でそれが発売日がまたずれて
る。そういうことですね。
なるほど。
違う発売日でさらされると、まあ、またさらに逃げられるのかというところで、
前線拠点がどんどんできてくる
わけですね。なるほど。
なるほど、やっぱり棚をどれだけシェアするかっていうのは重要なんですね。
そういうことなんですよ。
そうか、そうか。そうすると快楽天は1ヶ月の間ずっと棚に快楽天、何かしらの快楽天があるっていう。
そういうことですね。もう今はだから快楽天の系統の雑誌何かしら常に置いてある状況に近いです
ね。うん、まあ今日もだから快楽天から行ったらビースト置いてあったって感じだったんで、まあ、多分ずっとそれが回ってると思いますね。
うん、1週間ずらせばね、4冊あれば、
ね、まあ回っちゃう、
回っちゃうっていうね。
だからもうその棚のその位置は誰にも渡さないぞっていう。
なるほど。
同じ編集部で何冊かの雑誌を出してるわけですよ。
なるほど。キープしてるわけね。まあそれがまあ良い状態というか強い状態
ですね。そうですね。
まあ、僕読んでないって言ってましたけど、でもやっぱ他の雑誌もやっぱレベル高いですからね。あの快楽天コマ宮町のやっぱノウハウがあるんで、
ダメな雑誌っていうのはある種そこの時点でもうほぼ淘汰されたと思っていいと思うんですよ。
なるほど。
今残ってる漫画雑誌、あのエロ漫画雑誌っていうのはそれなりの何かを持っている。
ああ、その快楽天ショックに耐えた。
そういうことですね。
快楽天ショックと、まあ、雑誌ショックの、ね、あポストアポカリプスの世界なんですね。今でも強き者が生き残ってる。
言い方変えると今ほどエロ漫画が面白い時代っていうのは過去になかったはず
です。なるほど。非常にクオリティが高い。
非常にクオリティ高いですね。
なるほどね。やってた人が言うとまた重みが違いますね。
ちょうどその実写のこう衰退期にもぶつかっちゃったしっていう、
なるほど、ね、絡んできて、
あざかい駅だったんですね。
またさらに一般紙の中でもちょっとずつエロい描写っていうのが増えていった時期でもあるん
ですね。あ、トラブル、
そう、トラブルですね。
なるほど、なるほど、なるほど。それで十分みたいな、
必ずお色気があるし、
知っちゃったっていうイメージがありますね。
はいはいはい、なるほどね。
はいはいはいはい。
でその実写史系とかで言うと全然詳しくないけど、はいはい、漫画とかあってさ、
は
い、でこういういわゆるエロ漫画の体裁なんだけど、このなんだ実写系のグラビアも入れてます。さっきのやつは実写史系の中に漫画を挟み込んだけど、逆の場合ない、なんか実写のグラビアが入ってたりとか、ちょっと体勢が実写史系だったりとか、風俗関係の雑誌が入ってたりとかっていうのが、
昔の劇画系の編集部とかだと、ね、どっちも対応できた場合が多いんじゃないかな。
あ、なるほどね。
あのまあ、実写漫画にしつつ、あの風俗潜入ネタとかを漫画でやってたり、
ありますよね、はい、やってました。実写史系はありましたね。
そういう意味では両方対応できるスキルはあったことはあったんだと思います、う
んうん、なんかちょっとそこら辺の端境期かなんか分かんないけど、漫画はちょっと美少女漫画系だったりもする感じなのに、うんうん、そういう実写史系っぽい感じの体であるみたいな、どっちつかずの雑誌とかだいたいなくなるんですよ。
そうそうそう
すいません、すいません、ミスったみたいになっちゃいました
。それってやっぱりどっちから来て半分半分になっても、やっぱり苦肉の策っていうことが
だと思いますね。
まあ漫画として売れないから
実写を入れる、実写として
ペースが
売れるから漫画を入れる、
そうだと思います。
じゃあカレー牛はなくなっちゃったんですよね。
カレー牛
は
なく
なっちゃったカレーと牛丼に分かれた
わけ。ないじゃないですか。
結局混ざっちゃうしね、なんかね。
どっちかして生き残ってるんですよ。ウオー A 組みたいな。
ウオー A 組
いいですね。ずっとね、僕らの前にあったウオー A
組。気になりますね、すごく。
この雑誌は当時からずっと続いてますから
。そういう意味。そうなんですね。
そうなんだ。
まあ、相当なコストカットをよく頑張ってるとは思えないんですけど、
もう多分薄くはなってる、
薄くなってますね。
で非常に薄くなって、まあ、DVD とかそういう別のところにこのバリューを求めていった形が今のこういう形にな
る。荒波を唯一生き残りみたいな感じですね。
なるほどね。いや大変だろうなと思いますよ。
薄くなる話っていうのをね、うん、さっきも聞きましたけど、うん、やっぱり調子のいい雑誌はボリュームもあるし安いと、
そうですね、
調子の悪い雑誌は薄くなるし高いと、
そうですね、
いや 悪循環ですね。
悪循環ですね。
まあ雑誌が面白いかどうかの外見的な判断として分厚くて安い、
安い、
そっちを買った方が面白いものが持てる可能性が高い。
なるほど、
ね、なるほど。
非常に分かりやすい。
ためになる、ためになる。
あそこの定食屋ボリュームもあるし、うまいし、みたいな。
早く続くよね、
っていう。そうそう。
だからもう、これハムカツ2枚にしたらうち潰れちゃうんじゃないかみたいなところはやっぱ美味しいわけないですよ。そうそうそう、
ほとんど衣じゃん、みたいな。
盛るのうめえな、逆に。
そこ頑張っちゃったんだ、みたいな。なるほどね。世知辛いね。いや、ほんと。これはためになる話ですね。でも逆に言えば本当にその話を聞いたってことは、今のそのエロ雑誌、エロ漫画雑誌っていうのはまあ数全体の総量を言えばタイトル数が少なくなったのかもしれないけど、割とみんな安定高めだぞと。
うーん、そうですね。多分、まあ、コンビニ雑誌に関しては完全にタイトル減ってるんですけど、エロ漫画の総量ということで考えると当時より増えてるんじゃないかと思
って、ね、増えてるんですね。
多分電子増えてますね。電子的すごい増えてますね。
なるほどね。それはあるでしょうね。多分電子の、
印刷代かからない
とか。そうそうそう、間違いなくそれはありますよね。でそれを作家だけ抜き出してまた別売りもできますしね。見えない層がね、多分さっきの女性層って話も多分あれだし、売る側としてもね、パキッと数字が出ますからね。あ、こんだけ出たんだなとか、うん、こんだけ利益が出たんだなみたいなのが分かるっていうのはまた違うニーズが出てるかもしれない。
雑誌はコストがとにかく高い
ですよね。コストかかりますよね、はい、で
これ吸った分の半分ぐらいは売れないんで、
まあです
、廃棄処分ですよね。
廃棄ですよね。そう、まあ、うん、まあはっきり言って
まあ、半分って言ってますけど、エロ漫画誌で半分売れてたらまあ合格点です。
あ、そうですか。もうこの野菜は半分以上は捨てられてますみたいな。
そういうことですよね。
ぶどまりが超悪いんですね。
そうですね。
そういうことですね。いやいやいやいや、それは続けらんねえわ。
そうやって考えると。開学店ってすご
いなっていう。
あれ、佐々木さんもなんかお金もらえる。
これからこれからもらえる
からもらおうかな。
交渉ですね。噛んでいこう
かと。噛んでいこう
かと。
いやいや、本当すごいですよ。いや、でもね、開学店もね、本当増ページしてますよ。つったらなんですけど、去年ぐらい400ページ超えみたいなのがすげえ書いてあって、今もう428ページか。
いや、それはもっと昔、まあ、間違いなくなんか手に取ったことはあると思うんですよ。
こんな
分厚くなかったよみたいな。
値段は
厚いと思って。
そうですよね。値段はね、あんまほぼ据え置きなんじゃないかなと思いますけどね。430円です
よね。まあ、安いです
よ
ね。
全然安いですよ、このボリュームで。だからこれ、対比しちゃうと良くないんですよ。
対比しちゃうと良くないから言わないけど。あ、でもね、これは、
頑張ってる。
頑張ってる。
400円なんだけど、
なるほど。
やっぱり厚さで言うとちょっと薄い
ですね。やっぱ薄いですね。
薄めですね。
こちらが、
こちらも老舗のやつですね。
あ、これもそうです。大体400円。
だいたい400円。
500円超えちゃうと辛いってことなんですかね。
そうですね。
税も乗っかるし。
このやつは結構もっとページが増やすでね、あの500円ってのあるんですけどね。
箱本ですね。
箱本向けはもう部数も桁が違うんで。
ああ、まあやっぱ全然変わっちゃいますよね。
全然違いますね。
増える、下がる。
いや、あの書店は非常に下がります。
下がるでしょう、ね。やっぱりコンビニじゃないと。
そうですね。あのもう。売り場の数がもう全然違う、
違いますね。コンビニで買うのも書店まで行って買うぞって、
そうですね、そうそうそう、
決め打ちの人が、
意思のある人が K ブックス行くわけですから、
ね、K ブックス、ね、
具体的な名前で
言ったら、
そうですよ、
トラとかね、
もういわゆる普通の本屋さんじゃないですからね。
そうですよね。
で、地下にはもちろん店がないんで、
そうですよね。本当にそれは辛いですよね。店がない
ね。吉祥寺でね、漫画を探しに行ったんですけど、うん、もうほぼほぼ羅針盤ぐらいしかなくなってて、吉祥寺ですらもうないんですよね、今ね、おおと思ってて。
昔はさ、どんなんど田舎だってさ、結構エロ漫画充実してる本屋っていい、ここくらいはあったじゃないですか。大体あそこの親父は売ってくれんぞみたいな、緩いところはさ。
売り場がないですからね。
そう。そりゃガキ買いに来ないよね、勇気出してまで。
まあ今コンビニの中でも取り扱わない店がどんどん増えてきてますから
ね。ですね、最初もちょっと言いましたけど、ちょっと圧力が
そうですね、でもそんなさ、でもこういうのって結局一発表紙でさ、掴ませてさ、どれどれって思わず買っちゃってっていうのがないと雑誌の読者にはなってくれないわけです
よ。
いや、
間違いなく表紙で買っちゃってるタイプでね、これ本
当に。完全に。これ、もうちょっと酒入ったらみんな買っちゃいます
よ、ついでに行くから、みたいな。
そう、ちょっと酒入っちゃうっていうのがまずいんですよ。 先入って帰り道コンビニ行くと、おっと、買っちゃうかなみたいな。
じゃあこれとプリン買ってこうかみたいな。
これとカフェオレ買っちゃうかみたいな。
っていうね、全く俺なんですけど。甘いシールドセットで。
そ, それは次の日後悔しちゃうよ、
ね。そうなんです
なるほどね。うん、いや非常に参考になりました。
いや辛い時代
ですね。いや差し当たりも辛いよ。本当辛い。きついと思います。
まあ、そんなわけでね、快楽天、今も生き続けてクオリティも高くなってますんで、ぜひぜひ、皆さん読んでもらえたらな、
手に取ってみて、
手に取ってみて、
やっぱ本の良さってあるからね、やっぱりね、こう電子の良さもあるけど、パーッと見てさ、あ、やばいやばいと思って、こう、現状すぐ探せるみたいなね、
何の話
そうやってんでしょ、
トットコさんは。
トットコさん、ばっちりもう付箋貼ってたから、あそこで抜いてんだろ
う、それは見せるためだから。付箋貼ったらバレるでしょ、いろいろ。
もう真ん中、こっちこっちに押さえつけて、こう、ギリギリ、ギリギリ、絶対戻らないで、開きっぱなしなのに、
パッカパカッと、クパーしてる。
中閉じっていいよね。中閉じっていいよね。中閉じだった ね。
箱だとね、戻っちゃう。
箱だと戻っちゃう。
パキッとか言っちゃって
ね。そうなんですよ。
箱だと、あと真ん中の方見えなくなっちゃう。
あれ、立ち割りの部分がね、見てなくなっちゃう。
どうしても難しい。
ハルさんすごいいい話をしていただけたので、それあっての現状っていうのは非常によくわかります、ね、ついでにこのところその他の話でいろいろ載ってたんですけど、トットコさんは、
はい、
まあ、最初にアメコミボードゲームの人
っていう話を
しましたけど、快楽天の人ではないん
です。快楽天の人ではないんです
よ。実は違う
んですよ。はい、これもうビューグル向けですから。
あ、そうです。ありがとうございます。
このキャラ的には。
本当はこうじゃないんだよ。
本当はここだけ。
ここだけ。ありがとうございます。サービストークで
何時間
っていう話ですけどね。
独占契約です。
独占契約。ここで出さないです。
ここでは喋らない。
ありがとうございます。ということで、まあ、ボードゲームイベントなんかも、まあ、
はい、
ね、やってらっしゃる
というか、はいはいはい、一応ですね、まあ、この放送間に合うかどうか微妙なところなんですけど、
はいはい、
間に合ってもいいですけど、
何だったら前倒しで出してもいいです
か、ね、いやそれやるとなんか不穏な空気になるんで、僕的には外マンションからの流れがいいなっていう、
はいはい、でも、まあ、定期的にこれからもやってるよって感じです
ね。そうですね、なんで、まあ、一応11月にですね、僕の海外 の、はい、ボードゲームでアメコミ系の、マーベル、ユニバースのボードゲームでレジェンダリーっていうのがあるんですけど、
一度ね、
そうですね、話したと、まあ、それ の、 年一で大会ちょっとやってまして、まあ、本当大会なんでちょっと賞品が出るような競い合いをして、
なるほど、
まあ、やってようなゲーム会をちょっとやってまして、第3回11月の12日の日曜日に、やるんですけども、まあ、これもし普段ビューグルを聞いているアメコミに興味ある方、は
い、もしいたら
今日の客層かどうかね、
もしついてきてたら、
そうですね、よろしくお願いしたいなって思います。
僕ちょっとレジェンダリーで、ね、楽しく遊ばせてもらったんですけど、いわゆるデッキ構築型っていうタイプのカードゲーム、対戦型カードゲームなんですけど、あれって基本1対1じゃないですか。
ね、あれはあれです、みんなでやるやつですね。これはもう4人ぐらいで
100を囲んで、じゃあそれでこう勝ち上がりみたいな。
そうですね、それでやろうと思ってます
ん
で、
なるほどなるほど、
もし本当に興味があれば、ぜひ来ていただけたら、まあ、この大会これだけじゃなくて普通にもね、ボールゲーム会やってますんで、ラジオビュー聞きましたって言ったら何か割引はないですけど、
ないです、ね、全然ないですね。
ことこさんが警戒するだけだ
やっべ、どっちだって、ここで言うなよっていう、これは
ボードゲームか快楽天か、
快楽天の話すんなよっていう
ですけど、まあ、一応参加費もまあ割と、ね、
はい、そうですね、
お手頃なん
で、ね、ちょっと抑え気味にちょっとしてやってますんで、
運営費ちょっと
かなりね、まあ、価格もリーズナブルだし、もう1日遊べるっていうあれだし、
は
い、
そうですね、
まあ、ボーリングことに考えたら、
こんなあれですけど、ボードゲームの時ちゃんとしてますから、
ね、そうそう、ものすごく丁寧
に、ものすごく丁寧にやっておりますから、はい、そう心配しないで、
はい、
です
ね、いやいやいや、大丈夫、
性癖的にはもうどうかはよく分かんないけど、ボードゲームにおいてはかなり信頼できる、
信頼できる、だからこれ、今回、レジェンダリーマーベルなんですよね、
マーベルですね、
快楽天のでは
ない、レジェンダリー快楽天作る、
快楽天ラグナロク、
ラグナロク、
1キャラ、1キャラ、1
なんかね、
いいですね、面白いね、
それ面白いかもしれない何を言ってるんだろうね何言ってるんだろう
ね、まあまあ、それに関してはトットコさんのやってらっしゃるブログとか行けば、あ、まあ、いつも告知が出てる、
そうですね、ツイッターの方でもよろしければ、
トットコで調べれば、
トットコで調べれば大体来ると思います、はい、レジェンダリーって検索すると多分来ます、
あんまりね、
他
他そんなにも
やられてないんで、多分、はい、ちょっと独占気味にやってます。
独占契約
でやって
る。しかもそのブログをまあ定期的になんかやってるかなってチェックすると、はい、あ、だいたい年末ぐらいにとっとこさんがなんか勢い勇んで、
酒の勢いでだいたい買いましょう、
買いましょうやってますなんで、はい、飲んでないから。
ちょっとね、あの今回暫定で一応11
暫定なんですけど、ね、もしかしたら動きあるかもしれないですから。
12は、ね、はい、ツイッターで報告させていただきます。
変わらないのか、変わったのか、
変わった場合は相当とっとこさんが荒れる可能性
がある。大荒れでしょうね。
でしょうね。ここまでかなり決め打ちしてる状態 で、
ね、
まさかパクられたらって感じだと思います。はい、ま
あ、それもありますんで、ぜひぜひ、はい、あ、でもね、今年かな、はい、ラジオビューグル聞いて、とっとこさんボードゲーム会詳しいんですかって言われて、あのボードゲーム会の開き方を教えてくださいみたいなの来たんですよ、ツイッターの方で。そんな詳しくではないんですけども、ビューグルの影響力恐るべしって。
いやいやいや、それいい影響であれば、
いい影響で、
あ、よかったよかった、
ありがとうございます。
本当本当、聞いてる人いるんだね。よかった、本当に。そうですよ、もうあのぜひね、今回の買いマンションの、ね、話とかだけでなく、はい、とっとこさんの、ね、日頃の機械の行動とかぜひ、
ね、とっとこさんの一部ですからね。
いろんな面がある、
いろんな面がある、アイマスの面があったり、ね、
アイマスのイベントでなんかすごいミックス売ってたみたい
な。あと道屋さんを一生懸命見てるっていうのもあるし、あ、 そしてあのボードゲームの主催をきちっとやってるという、そうそう、いろんな面がある人なので、
そう、ね、とね、みんなで一緒にタコさん行ったりとか、
タコさん行ったりとか、ね、そうい
ろんな側面がある。
その中でも特に強いところが今日
強いところ出てきちゃうので、
一番苦しいところが出
てきちゃう。俺の場合は逆にあのツイッターとかにしてください。
それはそっちの場
合リアルで話される時
リアルはや
める場合があるそうで、ああああああああああああああああああ
周りの目はあります
ね。
一応アメコミボードゲームの人
みたいな感じで、
アメコミボードゲームの人です。
認証します。
ありがとうございます。
はい、というわけで、もしイベントとか興味あったらぜひぜひ、
よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、とっとこさん、そして何かあるの？
いや、まあ、また来年、
また来年、
来年の開幕ショーで、ぜひ、あの、エロハラさんも、
よろしく、
ぜひ、もう、素晴らしいオブザーバーとして、そうそうそう、
なんかね、エロハルさんがね、ずっとね、とっとこさんをね、温かい目か、生ぬるい目かなんかで見てるとね、安定感がすごいですよね。
バカしまる。
そう、この人はいれば大丈夫だからがすごいある。
だったら呼んどいてよかったと思います、本当に。はい、
もしお暇があれば、
はい、ぜひ
遊びに
来てください。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また2018年開幕ショーでお会いしましょう。
さよなら。